この人に聞く。今回は第72期司法修習生の板原愛さんと先輩弁護士の大吾田誠さんに司法試験についてのお話、またこれから目指していくことなどを伺いました。聞き手は日本盲人会連合三宅情報部長です。
本日はお忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは、板原さんに、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
板原愛と申します。私は大阪出身ですが、12歳の頃に東京に来て、それ以来ずっと東京で暮らしております。私は、視力が 0.02 から 0.03 ぐらいの強度の弱視なのですが、普段は点字とパソコンの音声ソフトを使用して文字の読み書きとか読書なんかをしております。
普段は点字を使われているということで、墨字をこう直接パソコン以外で使われるってことはそんなにないんですか？
いえ、スマートフォンなどは今拡大機能がありますので、拡大をしてメールとか LINE とかは普段墨字で処理しています。
はい、それではですね、順次いろいろなことをお聞きしたいと思いますけれども、まず今回司法試験に合格されたということで、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
でそもそもこの司法試験をこう受けてみようというふうなことで目指されたきっかけとか、あるいはいつ頃から受けてみようというふうに思われたかというふうなことをお話しいただけますか？
私ははっきりしたきっかけがないのですけれども、目指したのはおそらく中学2年生ぐらいの頃だったと思います。法律以外というか、それまでは勉強といえば数学とか英語とか国語とかっていう科目ばかりで、で全ての勉強がめちゃくちゃ苦手で、もう本当に成績が5段階評価だと2ぐらいの劣等生だったんですけれども、ある日何かのきっかけで法律の本を読んだり、社会科の法律にちょっと関係のある例えば憲法の部分を読んだりした時に、そこだけすごく面白かったので読み進めてしまって、もうすごく本を読むということがそれ以外にはなかったので、それでこれは向いてるかもしれないと思ったのが目指し始めるきっかけだったと思います。
でもですね、法律にたまたまご興味を持たれて、で、目指してみようというふうなことで勉強されたということですけども、自分もですね、決して成績が良かった方ではなかったので、もういやそんなね、成績はそんなに良くなかったんですよというところから、この司法試験かなりすごい難関なものですけども、相当勉強されたんだろうなというふうに想像がつくんですけれども、この試験勉強をされていた時のですね、様子あるいはいろんなこうエピソードなどですね、お話しいただければなと思うんですけども、いかがでしょうか？
試験勉強は主にロースクールという早稲田大学の法科大学院に行ってたんですが、その大学院の時から始めまして、法学部を卒業はしたんですけども、あんまり勉強してなかったので、ロースクールで初めていろんな試験に向けた勉強をして、そうするとかなり覚えなければいけないものも多いですし、科目も司法試験の科目は8科目なんですけども、8科目をもう奥深くまで割とやらないといけないという意識があったので、最初はすごく焦って全部やらないとみたいな、これはやばいんじゃないのかっていうふうに思っていたんですが、途中からはやっぱり友達もたくさんできたこともあって、楽しみながら友達とこう勉強会、自主ゼミっていう勉強会を組んで、たくさんの一緒にお互いの答案を見たりとか、お互いの意見を言って話し合ったりとかっていうことを通して勉強するっていうことが増えていきました。自主ゼミが終わったら飲みに行くっていう、必ずもう飲みを楽しみに勉強をしていたという毎日でした。でも勉強の中でエピソードというか、割と淡々としたものではあったんですが、やっぱり人と話してたくさん会話をしながら 勉強をしていけたっていうのがすごく楽しかったというのと、私は2回目で合格したんですけども、1回落ちた時にすごく悔しくて、そこから勉強方法をいろいろ考え直したっていうのがすごく私の中では、記憶に残っています。というのも、それまではノートを取ったりとか、いろいろ、勉強方法を模索してはいたんですけど、なかなかうまくいかなくて、記憶をこうするのって難しいなとか、司法試験の勉強って難しいなとかっていろいろ思っていたんですが、もう周りが受かっていって私は落ちたっていう現実を目の前にして、これはもう絶対受かるしかないと思ったので、まずはノートを取るのをやめて、で、教科書をパソコンに全部読ませて、で、それを暗記する。ただ腕を組んで、イヤホンで、パソコンが読み上げているのをひたすら聞きながら、それをこう司法試験まで覚え切ってやるぞぐらいの気持ちで覚えるというのをずっとやっていました。で、やっぱり生活リズムを一人で保つのが大変なんですけども、なぜかというと浪人生なので授業もないし、この時間にこれをしなければいけないということが全くない生活なので、自分でコントロールをするというのが非常に大事なんですけど、それを、私は早寝早起きっていう自分ルールでなんとか乗り越えようと思って、で、朝の6時ぐらいに学校に行って、学校は浪人生のために開けてくれるんですけど、そういう勉強スペースみたいなところに着席して、で、夜の9時ぐらいまでずっと友達とたまに喋りながら、ご飯食べに行ったりもしながらですけども、ずっと長い間勉強をするっていうことを勉強スタイルとして決めて勉強していました。
いや、あれですね、じゃあどちらかというと、例えば試験勉強の時に利用した、
はい、
教材とか資料っていうのは、
はい、
もうほとんどパソコンに読み込ませたそのデータで、
はい、
聞きながら勉強していたというふうな。
そうですね、展示だとやっぱり私は読むのが少し遅いので、音声で早くたくさん処理したいという気持ちから、 PDF データにしたものをそのテキストデータにするという形で、こう音声で教材を入手するというのを心がけていました。
この教材を入手するっていうのは、もうすでにあるものを取り寄せる形が多かったですか、はい、それとも自分なりに例えば印刷されているものを、例えばこうスキャナーで読み込んで作っていったとかですね、
はい、
どういった形でこう収集していったのかなというのが気になるんですけども、
法律の専門書はすでに展示や音声デイジーなどであることの方がかなり少なくて、あったとしてもかなり昔のものになるんですけれども、アップデートが早いもので、法律ってしょっちゅう変わりますし、判例もしょっちゅう出ますし、ということで、その新しい本っていうのが結構大事になっていきますので、その新しい本はもう書店に行くしか入手する方法がなく、書店に行って、そうですね、印刷されたものを裁断してスキャナーで読み取って、で、OCR をしてもらうっていう作業を大学の障害学生支援室にお願いしてやってもらっていました。
こういったところは大小田さんはいかがですか、なんか自分の勉強をしていた頃と何かちょっとここが違ったなとか、同じようなところとかってあります？
ただ私の場合にはですね、学校で手伝ってくれる人もいなかったので、自分でですね、本を裁断して OCR にかけていたなという記憶があります。あとは私の場合には司法試験の予備校も使ったんですけどね。で、予備校からは電子データを提供してもらえたので、それは OCR をかける手間を省いてね、読むことができたということもありました。
はい。で、今回2回目にして見事合格をされたわけですけれども、この実際この司法試験というものをですね、我々も実際なんか知っているようで意外とこう試験自体のことを知らないということがありますので、板原さんからこの司法試験というのはどういう試験なのか、で、あとはその視覚障害がある人たちが受けるときにはどういった配慮がされるのかっていうことについてお話しいただけますか。
はい、まず一般的に司法試験というものについてですけれども、司法試験は国家試験で、法律の知識を問う試験なんですけども、これを合格することができた場合には、その後司法修習というのを経て弁護士か裁判官もしくは検察官になることができるという試験です。 今はその司法試験を受けるためには法科大学院に入学して卒業をするか、もしくは司法試験予備試験という試験を受けて司法試験の受験資格を得るという、まあ、2つの方法で、受験することができます。司法試験の方法、実施方法なんですけれども、5月のだいたい半ば過ぎぐらいの5日間を利用して、中日っていうのがあるので実際試験をやってる日は4日間なんですけれども、論文の、試験8科目と担当式の試験3科目という、プログラムで、受験をします。で、時間としてはだいたい1科目の論文式試験だと2時間ぐらいなんですけれども、それを、まあ、8科目と担当式も3科目やるということで、かなり長い時間皆さん拘束をされて、緊張の中試験を解いていくという、割と過酷な試験なのかなと思っております。視覚障害者の場合は一般の大学受験と同じかと思うんですけれども、試験時間の延長と別室受験というのが認められています。で、人によって点字で受ける方、パソコンで受ける方と、あと私もそうなんですが、点字とパソコンと併用して受けるという方法もあります。私は大和田さんが受験をされた時の様子を伺って、その様子をもとにこういうふうに受けたいということを法務省に申し出て、特別措置をしてもらっていました。人によって少しニーズが違うので、パターンというか、その視覚障害者なら必ずこの方法で受けるということはないかもしれないんですけれども、私の場合だと、そうですね、試験時間が論文式試験 1.5 倍、担当式試験2倍という延長が認められまして、で、私一人が3人ぐらいの試験官に囲まれて受けるという別室受験と、そうですね、パソコン、自分のパソコンを持ち込んで、で、点字の問題を支給されて、で、自分のパソコンで問題を読んだら、それで回答もそのパソコンで書くという方法で試験を受けていました。試験時間がとても長くて、1日目が私は1日目論文式試験3科目だったんですが、選択科目と、憲法と行政法という科目で、合わせて延長しないと7時間なんですが、延長すると10時間半、休憩時間を合わせると14時間以上という長時間、長丁場の試験になっていました。
いや、なんか想像をあまりこうしたくないような感じの本当に過酷なですね、もう聞いてるだけでももう延長があることはまあ確かに入るとしてはいいんですけれども、ただ試験その係員に囲まれてですね、まあいくら別室とはいえ、でその何日間も連続してその長時間受けるっていうのは、もう試験に対する緊張感以外のものもプレッシャーもかなりかかってくるっていうふうなところもあると思うんですよね。もうこれはもう板原さんに限ったことではなく、皆さんそういうところをこう突破されて司法試験合格されてきたのかなというふうなことを想像するわけですけれども、実際こう大和田さんも試験環境とかですね、いったところで、なんかプレッシャーのようなものを感じたとかですね、なんかかなり重圧があったんじゃないかなという気がするんですけども。
そうですね、もちろんプレッシャーもあったし、あとは体力的なね、しんどさっていうのは現にあるんですよね。司法試験って知力だけではなく体力を問われる試験だなとも思います。板原さんは何かこれはなんか持っていくものがあったとかね、これは食べたとかありませんか？
私試験前になると眠れなくなるたちで、前日寝ていなかったので、ずっとエナジードリンクとコーヒーを交互に飲んで休み時間になるとコーヒーとエナジードリンク、お腹が痛くなるの胃薬、コーヒー、エナジードリンク、胃薬ってずっと同じものを休み時間のために飲んでいました。で、その日の夜も眠れなかったんですよ。1日目の夜、1日目の前の夜も眠れなくて、なのでまあ十何時間起きた状態で、20時間ぐらい起きた状態で試験を受けて、でその日の夜もほとんど眠れなかったので、2日目の朝はもう50時間ぐらい寝てないみたいな状態で受けていたので、もうコーヒーも入らなくなるんですよね。蒼白っていうか、こう 真っ白、顔が絶対自分は真っ白だというのがすごい、鏡を見なくてもわかる、冷たい、全身冷たい感じがして、こう、今すぐ倒れるんじゃないかっていう2日目の朝でした。でも、民法っていう、司法試験の科目があるんですが、それが好きなんですね。それで、2日目の1科目目が民法なんですけど、もうその50時間寝てないし、コーヒーとかエナジードリンクとかしか、まあ、入ってない状態の私が、こう、民法を解き始めた瞬間に、こう、体がこう、ガーって暖かくなって、すごいこう、面白い、楽しい、やるぞみたいな気持ちになりまして。なので全然寝てないことなんて忘れるぐらいの勢いで2日目の3科目をガーッと乗り切って、その日の夜はもう幸せにぐっすり寝ることができました。
よくスポーツ選手がなんていうのかな、もう本当トップレベルの選手ですとね、もう試合の大事な瞬間にこうゾーンに入るっていうんですよ。もう自分となんかこれまでの時間軸とか空間をこう抜けた、一歩突き抜けたところにこう自分が行ってしまうみたいな、そんな状態ってまあ言うんですけども、板原さんの2日目ってもしかするとそういうねもうゾーンに入ったのかもしれませんよね。多分ね、そこまで達するためには何年も積み重ねてきたね、ずっと努力があってのその多分ね2日目のその爆発だったんですよきっとね。
でも好きな気持ちって大事だなとは思いました。本当にそうですね、そういうずっと、あ、なんかそれに会えばどんなに緊張していてもその民法っていうものに出会えばもう何も恐れないというか何も気にならなくなるっていうぐらいこう結構好きだなっていう気持ちがこう極まっていたっていうのはすごく感じました。それがゾーンに入ったのは分かんないんですけど、
うん、はい、いやでもなんか最初はもう知力、体力、精神力って本当にいる過酷な試験だなと思ったんですが、ただ二日目にそういうふうな状態になってですね、ある意味楽しんでというか、乗り切れたっていうふうなことをお伺いして、まあ、それにプラスアルファのところの要素も必要になってくるんだろうなっていうふうな、気もしましたが、はい。で、それで、2回目にしてですね、見事合格されたわけですけれども、合格発表が9月にあったというふうにお伺いしてますけれども、はい、その時の様子などお話しいただけますか。
はい。今は、合格発表はインターネット上と、法務省の、掲示板、法務省以外もおそらく、各地で少し、公開されるとは思うんですが、掲示板で見るという昔ながらの方法とがありまして、私は怖かったので、直前にインターネットで見てからすぐに法務省に見に行ったという、合わせ技を、していました。で、当日はそこまで、すごい、飛んで喜ぶというほどの気持ちではなくて、逆にあまり実感が湧かなくて、どんどんじわじわと、よかったなという気持ちが湧いてきたという感じでした。
じわじわと湧いてきて、じゃあでも実際に合格はしたわけですよね。その後ってどうなったんですか、ちなみに。
就職活動をしないとっていう気持ちになりまして、なんだかその就職活動をして周りで君はもうすぐ弁護士になるんだからとかいうふうにこう就活の途中その事務所というかその就職を希望している先の方に言われるたびに少しずつもうすぐ弁護士になるのか本当に弁護士になるのかという気持ちがこう少しずつ湧いてきまして、それでこうじわじわという感じです。
割となんかすごく冷静というかですね、そんな印象を受けましたけれども、で、今合格されまして、で今就職活動って方でおっしゃいましたけれども、これから、司法修習生ということで今、活動されているというふうな、ことになりますが、はい、大和田さん、この司法修習生というものについてですね、はい、ちょっと簡単にご説明いただけますか。
はい、司法修習生というのは司法試験に合格した人が実際実務の現場で、書類を作ったり手続きを実際にやってみたりして、弁護士や裁判官警察官になるための訓練をする、そんな機関なんですね。で、ですから全ての司法修習生が裁判所、検察庁、法律事務所それぞれを全部体験することになります。 で、そこで実際に起こった事件の記録、あるいは資料などを使って自分なりに文章を作ってみたり、あるいは手続きを実際に経験してみるという、本当に次の日からね、自分を弁護士として裁判官として検察官としてやっていくぞと、そういう訓練の場になります。そして多くの司法修習生はこの司法修習生の期間の間にですね、自分が将来何になるのかという進路を決めます。裁判官になりたい人は裁判官とたくさん会ってね、自分は裁判官になりたいんだけどというような働きかけをする。で、検察官も同様ですね、検察官になりたい人はたくさん検察官に会って自分も検察官になりたいんだというふうにアピールをする。そして弁護士になりたい人は司法修習生の間にたくさん法律事務所を訪問して、そしてここで働きたいんだと、そういうアピールをしていく。一方で勉強しながら、一方で自分の将来を決めていく、そんな、まあ、大切な時期です。
板原さんは今の時点でもう目指されているところってのはあるんですか？
今もう弁護士になりたいと思っておりまして、就職活動のためにいろんな事務所を訪問してアピールさせていただいている真っ最中です。これからもおそらく就職生活を通じて、面接といっても1回2回とかではないところの方が多いので、何度かいろんな事務所を訪問させていただきたいなと思っております。
板原さんが目指されている弁護士像っていうのは、なんか今イメージされているものありますか？
私は社会正義を実現するという弁護士法1条にそう書いてあるんですが、弁護士の使命として社会正義を実現するということがあるので、これに忠実な弁護士にまずなりたいと思っております。といっても社会正義というのはすごく主観的というか、いろんな考え方があり、考え方によっても違うものなのかなと思うんですけれども、私はまだ今までずっと学生だったので、世の中にどういう問題があって、どういうふうに困っている人がいて、でどういうふうに解決するのが社会正義のためになるのかということすら知らないのに、なぜ社会正義を実現したいというのかっていう話もあるんですけども、そういうことを学びつつ、社会から教わりつつ、それをその社会正義を実現していける、そういう弁護士になりたいと思っています。ふわっとしているんですけど、やっぱり具体的にもその人や企業やいろんな公共団体だったりとか、いろんな主体が社会で生きていく上でたくさん の問題にぶつかったりとか、困難を抱えたりとかしていると思いますので、一人一人一つ一つのその問題に寄り添って、で問題解決を一緒にこう図る中でいい仕事ができる、そういうその一つ一つの仕事を通して社会正義を実現できる、できたらいいなと思っています。青臭いかなとは思うんですけど、
なんか非常に立派なこう弁護士像っていうのをお持ちなんだなというふうに今、はい、お話を伺いながらですね、思ったところですけれども、最後にですね、やはり弁護士の先輩の立場からですね、大和田さんに、井田原さんに向けてアドバイスなどですね、お話をしていただければなと思うんですが。
そうですね、まず少し、私が目指す弁護士像の話もしてみようと思うんですけど、私も多分板原さんと根本的なところでは同じなんですね。で、私の中で一応二本柱があって、一本はですね、私を信頼してくれる依頼者の荷物を少しでも軽くしてあげて、でもう一歩ね、新たな一歩踏み出すお手伝いをする。でその際には法律的な知識のみならずね、精神的にも支えとなれるような、そんな深い人格を持たなければいけないなというふうに思っている。これが一本ですね、
はい、
でもう一つはやはり、まだこの社会って不平等だったり不公平だったりするんですよね、
はい、
それを弁護士活動を通じて、あるいは私がいろんなところで講演をしたりとか、さまざまな団体活動をする中で解消していく、共生社会あるいは平等な社会の実現に寄与したいという、この2つの柱があります。で、弁護士のバッジってひまわりの形をしていて、ひまわりの中に天秤が書かれています、
はい、
で、まだこの社会の中で天秤がこううまく釣り合ってない部分ってたくさんあるんですよね。例えば何か事件に巻き込まれてね、とても辛い状況にあって、もう天秤がドーンと下がっちゃってる人もいるし、あるいは 差別されたり不平等だったりして天秤が全然もう釣り合ってない、そういう状況がまだある。で、弁護士の仕事ってこの天秤を少なくとも釣り合った状態に戻してあげる、辛い経験をした人がもう一回ね元の生活に戻れるようにする、で、差別や不公平を少しでもなくして社会の天秤がちゃんと釣り合った状態に戻すようにする、それが弁護士としての矜持であり喜びなんだろうなと思っています。
いかがですか、板原さん。
先生がいろんな場面で依頼者の方とお話をされたり講演をされたりっていうことをそういうふうにその持ってされているというのを伺って、私もぜひ後に続いてそういう理想というか実現できる目標を掲げて生きていけたらなと思います。法律の世界ってアクセスすること自体が難しいこともあるかと思います。なかなか弁護士というのは敷居が高い、法律問題というのは難しいし諦めてしまおうかなと思われる方もたくさんいらっしゃるのかなと思うんですけれども、先生のようにその依頼者の方の近くまで行って荷物を一緒に持ちつつ軽くする、そういう活動をされる方がたくさんいることによって、どんな人でも法律という世界を遠く感じずに平等を目指せる、荷物を軽くして、生きることができる、そういう世の中になるのかなと思いました。私もそういう仕事に寄与したいと思います。
はい、本日はですね、板原愛さんとそれから大和田誠さんに、お話を伺いまして、今まで知らなかったこともありますし、あと板原さんのですね、今回司法試験に合格されて今司法修習生として活動されているわけですけれども、今後の活躍に本当に大いに期待しているところがありますので、
本当に
ご活躍をお祈りしておりますので、
ありがとうございます、
はい、本日はどうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
この人に聞く、今回は板原愛さんと大和田誠さんにお話を伺いました。